はい、ということで岸本がございます。
はい、お願いします。
こちら行きたいと思います、はい、教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーなんですけれども、
はい、
今日はですね、現代人たちが一番悩んでいるものについてのお話なんですけれども。
何ですか？
ストレスですね。
ああ、いや、多い。自分からストレス受けに行くでしょ。ほんで X とか見てさ、
ね、まあまあまあ、そういう話もありますね。
セックスって言った
ら俺今ひどかったな。
もうね、
セックスでもいいですよね。びっくりした、普通に。
なんと俺切らないよ、俺切らないよここ、うん、
いや、ストレス感じてるよ、うん、もしかして。なんか
セックスに感じてるか。
完全に今綺麗に言ったよ、
うん、なんかあれ、朝の番組の佐々木京子さんが、うん、ホワイトセックスです、レッドセックスって言った時みたいな感じで言い間違え、
レッドソックスとかね、
言いましたけどもね。
はいはい。
X とか自分で、はい、見に行ったりとかさ、
うん、
あとなんかその LINE やらなんやらって、その自分一人の時間がないじゃない。
はい。
間接的に繋がってるみたいな ね。そうそう。だから、昔に比べたらストレスなんかもえげつないほど増えてると思いますよ、私は。
なんか急にストレスの評論家みたいになりましたけど。
私はストレスの評論、もう全てのストレスを知っている男ですから。
まあ、そうですか。
はい、全てを知っています。
はい、
まだ私がストレスですから。
いや、まあまあ。
そのものですから。
それはね、急に言いますよ、セックスで。
言いますよ、それね。
あれなんですよ。ストレスって、うん、まあ今現代社会ではもう切っても切れないように言われているものでして。
そうですよ。
もうね、ほとんどの原因にストレスが関与してるような印象なんですよ。うんうん、病院って診断されたら、はいはい、よくわかんない原因のもの、だいたいストレスとかなんですよね。
言われるわ。
あとはだいたい習慣とかね。
うん。
それを変えてくださいとか。
そうね。そうそうそう、習慣病も言われるわ。
だから結局のところ、ストレスが一番の大敵なんだろうなっていうのは、まあなんとなくわかるんですけども、うんうん、でストレス、まあ、感じないっていうのは無理だと思うんですけど、うん、どういうものでストレスをより感じるかとか、
うん、
どういうふうに過ごせばそのストレスを軽減できるかとかっていうのは知っといた方がいいと思うんです
ね。確かにそうだわ。
でだからまあ今回はちょっといろんなストレスとかメンタルヘルス的な話を中心にするんですけども、
うんうん、
まずですね、これ非常に現代人に多い、ストレスの種類なんですよ。
ほう。
っていうのが、あることができない人たちがものすごいストレスを受けているという話なんですけども、
うん、
はい、学校、職場、人間関係、ここで適切な自己主張ができないという人が異常にストレスを感じているという話なんですね。
はい。
で、それがもうかなりきついと、
うん、
エジプトの英国大学っていうところがあって、うん、でそこに研究チームがあるんですけども、うん、その人たちもこの、自己主張によってのストレスっていうのをこう、うん、研究していると。で、社会において普通に自己主張するっていうのってあんまりいいこととは捉えられてない節があるでしょ。
あ、まあしすぎるとね、
日本は特に、うんうん、他人にこう要求とかさ、自分の意見とかを言うってことだから、
うん、
まあぶつかったりとかさ、
まあそうね、
することもあるし、そのストレスが嫌で言わないって人が多い気するんですよ、
うん、
なんですけど、これが結構如実にやっぱり研究してやってみたところ出たと、うん、で自己主張がまあ普通にできるできないっていうのは置いといて、100人の大学生を集めて、うん、でグループを分けると、
はい、
で自己主張のトレーニングをしたグループっていうのを作ったんですよ、
うん、
要は臨床心理学者とかそういう人たちのもとで自己主張をするための感情を調整したりとか、
うん、
なんかどういうふうにその対人関係で自己主張するべきかみたいなのを、うん、まあ、ちゃんとその科学的なアプローチで教えてあげたと、
うんうん、
でそれで教えてない側とまあ、一緒のストレステストみたいなのをやるわけですよ、
うん、
そしたら受けなかった人と受けた人、トレーニングを受けた人で、ストレス不安抑うつのレベルがもう大幅に変わってしまったということなんですって、
うん、
だから いかにしてこの自己主張をちゃんと適切にできるかっていうのが自分のストレスを軽減させるのに超大事だってことが、まあ、分かったと、
うん、
いうことなんですよ。ただそれを言われたとて、じゃあいきなり何でもノーと言えるような人間になるかって言ったら、
いや難しい
です、ね、なかなか難しいじゃないですか。
、うん、
でっていうのを受けた上で、じゃあ適切な自己主張をするためにどういうところをポイントで、気をつければいいかっていうのを、
うん、
精神科医のマーリン・ウェイさんっていうのが教えてくれてるんですけども、うん、まず1個、大事な人、ノーと言えないような人とか、
うんうん、
自己主張できないという人は一番最初にやるべきことっていうのが境界線を引くことだって言ってるんですよ、
うんうん、
つまり自分の中でこれはもう言われたら断るとか、
うん、
この数字を出されたらもう断るとか、
はいはい、
なんかそういう自分の境界線をちゃんと引くっていう、
うん、
でそれを作ってないとその場その場で選ばなきゃいけないわけじゃないですか、
うん、
選択をするっていう、
うん、
選択にもすごいストレスがかかるんですよ。
かかるね。
やろっかな、いやでもこの人はなんか断ったらうるさそうだなとか考えると、
うん、
結局選ぶのでストレスになるじゃないですか、
うん、
なんですけどもう先に境界線を作っといて、
うん、
もうこれ以上は踏み込ませませんっていうライン、
うん、
私にとってこれ以上は譲れませんっていうのをもう前もって全部決めておくと、
うん、
仕事なら仕事、はいはい、部活なら部活とかなんかそういうのでちゃんと決めることによって相手の言ってることがどうであれもうそれを選ぶだけで済むんで、
うんうん、
だいぶ変わってくると。時間とエネルギーをその境界線をしっかり設けるというところに使うべきだということを言っていると、
うん、
でこの境界線を越えられたっていうのを作ってからだと体とか心にすごい出るんですって。その境界線を侵害されまくってると、
はい、
体とか心にすごい負担がかかるんですって、
うん、
だから異変がちゃんと出ると、
うん、
頭痛とか吐き気とか、
うん、
イライラするとかなんかそういう何かしらが自分に影響が出てくるからそれはもうあなたの我慢の境界を超えてしまっているサインなので、うん、すぐ分かりますよと。だからそれが出る前に本当はちゃんと、線を引いて断るとかノーって言うとかをやれるようになるといいんだけど、
なかなか難しいよね、まあ、
それが体に出てきちゃったらもうそれは限界超えてますよっていう、うん、その、まあ合図、自分の体とか心がもう限界を超えてますよっていう合図になるからそれも分かりやすくなるし、自分での境界線っていうのをまず知ることから始めてみてはいかがでしょうかっていうのを言っているということなんですよ。まあ、で
もそれすごい軽いところにいる人よね。
軽いところ、
ストレスが軽いところにいる人まだ、
うんうんうん、
あのストレスっちゅうか、
うん、
それができないから問題であって、
うん、
そのどこだから受ける受けないとかじゃなく、
うん、
受けないができない人もいるわけじゃん。
あ、もう内容によってはってこと？
いや、もう内容関係なく、
うん、
ノーと言えないみたいな、あれやっとけよって言われた時に、いやいや無理ですって言えないから困ってるわけで、ね、
はいはい、
そのどこが線引きですとかじゃねえんだよなって聞いててやっぱ思ったんだよ な。
な、ね、
ちょっとやっぱり、
あ、それはもうだから
僕よりも上の立場で物言ってるなと思いましたよ。
それはだからもう奴隷みたいなことだよね、
うん、そうそう、あの、はいはい、俺みたいにさ高校の同級生のさ、うん、まあ、名前は出さんでおくけれども、うん、S 君っていうのがいてさ、その子はあの、うん、1年生にしてもう1軍の準レギュラーだったのよ。
それは何、部活とか
サッカー、うん、サッカーの部活でな、はい、そう言ってなかったから、うん、サッカーの部活でいてね、
うん、
すごい足も速いしうまい子ですよ、
うん、
で気量もいいし人付き合いもうまいみたいな、
うん、
その1年生の同級生の S 君におい早瀬って言われて、
うん、
まあ、それもおかしいんですけど、
うんうん、
あ、何って言ったら、お前、俺の靴洗って、靴箱に入れてこいって言われて、
うん、
え、なんで、いや、自分の靴も洗わなきゃいけないんですよ。
なんでだよね。
うん。なんでだろうと思って、ん？と思ってたら、なんだよ、その顔。俺は準レギュラー。お前は違うだろ。走るだけだろ、お前。だったらやってこいよって言われて、
うん、
普通だったらば、
うん、
やかましいわ、お前。お前、うん、同級生やろ。
いや、まあ、そうだな。
お前やれ、自分のことバカが、つって。言いますよ、
うん。言うだろうね。
僕、その時の僕は違いますよね。
うん、
はい。急いでやるね。と言いました。 だからノーが言えないんですよ。完全にその人の。
それはでも、もう線引きはだからしてなかった。
できない。
あの、あれだったよ、ね、そもそも。自称が起きた、ね。
完全にスパイクで入ってこられてるから。ドロドロの。だからもう無理なのよ。言えないですよ。
ああ、それは。そう
ですか。言えない言えない。だから、すごい選べるいい立場にいるなと思った。
ああ、選べるっていうか。
選択できるという、イエス、ノーが、まだできる立ち位置にいる人の、に聞くものだなと思った。
あ、なるほど。
ノーが言えないんだから。
ノーが、だからない、ないってことね、じゃあ。
そう。選択コマンドはないの、もう。イエスしか。
なるほど。
やりますしかないの、コマンドが。だから、クソゲーなのよ。クソゲー。
それはもう、だから、うん、あれよね、ストレス面で言うならよ。
うん。
もう逃げた方がいいやつだね。
そうそうそうそう。
うん。だから、離れるっていうしかない、あの、選択だね。う
ん、やめましたもんね。
うん。まあ、それで正解だと思うけどね。
ちょい先ぐらいでね。
ああ、
うん。一緒にやめましたけどね、人とね。
そう、まあでもこれ、一般的に、やっぱり思うのは、やっぱり準備してないんですよ。
ああ、そう、最初にね。
みんな、こういうの来るって思ってないっていうか、自分がこんな目に遭うって思ってないみたいなのが、やっぱあると思うんですよ。だから、え、どうしようどうしようって、その時に毎回なるけど、こういうこと言われたらもう断固として断るって固めとけば、そこはブレないで済むから、ただそれを言ったことによって起こるさ、良くないこととかはいっぱいあると思うんだけど、でそれはもう決めとかないと、あの、他の事象の起きた時に全部がストレスになっちゃうってい
う、
だからまあそこはやれる人はやった方が俺はかなり、あの、自分のね、気持ちが楽になるっていう面ではあるんじゃないかなと思っているので。
ね、そうね。
まあ、これでも覚悟しとくっていうかね、のは大事かなと思うんで、いろんなものにおいて。
誰に言われるとかさ、どの立ち位置でとかさ、なかなか難しいですよね。
まあ、常に変動するからね、それって。
そうなんですよ、これって。だから、線引きって言っても人それぞれにやんなきゃいけないから、結構これって難しいよなって聞きながら思いましたよ。
そうね。
例えば上司に言われたとかあったら断れないかもしれない。だけれどもこれ同期だったら線引きが効くかもしれないとか、なかなかこれってなんか全てに使える、その線引き、ここから立ち入るなよっていうのってなかなか難しいっすよね。
だからまあ多分それやりだすとさ線だらけになるんだけど。
そうそうそうそう。だからなかなかこれって
まあでも、多分それは人それぞれかな。
そうね。必要
は
そうそう。
だったらここは絶対譲らねっての決めるとか、だけでもだいぶ違う気はしますけどね。まあ、ね、まあ、あの、あくまでこれもストレスを感じやすい人が避けるために、まあやるべきことって感じだから。
確かに大事だと思う。
もうそもそもストレス感じてねえって人は別に線引きする必要もないかなって俺は思うけどね。っていうのがまあ一個。あるんで、意外なところでこの自己主張できないっていうのはかなり自分にストレスを与えてるんだよっていうのを知っといた方がいいよっていうことですね。はい、1個目これがストレスなんですけれども、でもう1個これね、あの、意外だなって思ってたのがあって、ストレスって見た目にも出るっていうのが、まあ、最近っていうか昔から言われてはいるんですけれど、あの、ストレスって人間をどういう見た目にさせると思います？
え？じゃあストレスを感じてない人と A という人と、ストレスを感じている人 B という人は
同じプロフィールぐらいの人で、
そうね、
片方はめちゃくちゃストレスを感じているっていうのを、
例えば双子でさ、
あ、まあ、双子でいい、
双子でとかっていうストレスを感じてる A 子ちゃんと、感じてない B 子ちゃんやと同じ顔そして体型、全部一緒なのにここが違うっていうのが明らかに分かるんだ。
で、ここを見たときに、あ、この人の方がストレス感じてそうって思うところって何だと思う？
口元ですね。口元です。
はいはい。
これ完全にね、やっぱりストレスというのは、あの、口に出るんでね。
それはどういう
出方？吹き出物ですよね。口に吹き出物が出ますよ、ストレス感じると、ね。
まあまあ病気的なことね。
そうです、ヘルペス的なね。
まあまあ、それはそれであると思いますけど。
それはそれである、はい。一番最悪な答えでしたね、じゃあね。
老け具合なんですよ。
ああ、老け。
顔にやっぱ老け具合としてすごい出るっていうんですね。
それ言うよな。
で、だから年齢の割に異常に年いってるなって見られる人って、結構ストレスが原因だっていうのがあったりするんですって。で、ストレスって言っても、 じゃあ何のストレスがそういう見た目の老け具合に影響を与えてるのかとかっていうのもあるわけじゃないですか。はい、でまずその見た目がさ老けてるねって人から言われるだけでストレス感じるでしょ。
うん、まあね、確かに感じるかもね。
さらにその老けてるねって言われてストレスを感じることによってまた老化するわけだから、これって見た目を老けさせたまんまにしとくのって結構ある意味健康的にもリスクになってくわけなんですよ。負のスパイラルというかね、でじゃあやっぱりその老けてるように見えるっていう理由というか、ストレスって何の種類のストレスが一番人を老けさせてしまうのかっていうのを知っとくと違うんじゃないかと。
全部じゃないんだ。
そう、例えば家庭でのストレスとか、はい、仕事でのストレスとか、学校でのストレスとか、あとはなんか金銭的なストレスとか、まあいっぱいあるじゃないですか、ストレスの種類って、どのストレスが人を老けさせるのかっていうことを研究しているんですけども。
面白いね。でもお金はさ違うと思うわ、お金がないから。だって金ないやつでもツルツルの顔面のやついるでしょ
それはストレス感じてないタイプの人だと思うけどね。
それ、うん、そうか、そういうやつあれ難しいな、うん、でも。でも、だからさ、うん、あれ、あれやと思う。人間関係ストレス。
うんうんうん、
これが一番老けさせると思うね、俺は。
なるほど。
あのね。
まあ、それだから、仕事とか関係なく、うん、人と人とのやり取り。
やり取りのストレスが俺一番老けに来ると思いますよ。
見た目にね。
見た目に来ると思うよ、これは。
これはね、もう本当に大不正解なんですけども。
いや、不正解って台つけんなよ。不正解でもう100なのよ。違う。台つけて120
番にしたくて。大不正解
ないのよ、別に。大不正解って。
実は、老けさせる、原因として一番効くと言われているのが、お金のストレス。
お金なわけないっしょ、んなもん。夢追っかけてる金ねえやつらみんな顔ツルツルやないか、あいつら。
もう
ね、
お金のストレスが最も人に、
本当に
老けさせる、老化を招いているというふうに、ベルギーの、ルーバンカトリック大学の、ステファン・アグリゴロエイさんという方が、着目した、ものなんですけれども。
そいつワークショップ行った、ちゃんと夢追っかけてるやつらの。全然ツルツルやで顔、あいつら。
まあだから。
行ってないやろ、ワークショップ。まあ、行けよ、ワークショップ、そいつ。
まあまあ、ちょっとまずね、お金のストレスって、この研究以外にも肥満とか依存症とか睡眠不足とか、健康状態にもめちゃくちゃ悪影響を及ぼすことが報告されていると、で、実験をしたんですけども、25から75歳の男女約300名に、参加者の1995年と2005年の時の顔写真を撮影して、でその参加者の実年齢と、主観年齢、お金や仕事、家庭に関するストレスとか、そういうのをいろいろ尋ねていったわけなんですよ。で、その結果、金銭的なストレスが低い人と比較して、金銭的なストレスが高い人は、見た目の年齢が実年齢よりも老けて見られるという、傾向があったと。つまり、他人が見ても、金銭的なストレスが高い人って、で老けてるよねっていうのを、周りの人がもう 見えるよっていうのが出ちゃったわけなんですよ。で逆にじゃあお金以外でさっき言ってた人間関係とか、家庭とか仕事のストレスっていうのは、このデータ、でこの家庭に問題がある人はじゃあ老けて見えたかとかっていうのを出したところ、確認が全くできないと、要は関係性が出なかったということなので、いやおそらくストレスの原因、老けて見えるっていうのはお金であるっていうのが、出たっていうことなんですよ。
ほう。
だから家庭環境、仕事の環境とかは老けにはあまり寄与してないけど、
お金
のストレスっていうのは実際に老ける老けないにかなり影響を与えているんじゃないかということになったと。
お金持ってるやつがその顔とかにお金かけるからじゃなくなんか
そういうことね、お金持ってるから かけられるっていう余裕みたいなことね。
美容やらなんやら食べるものも違うしさ。
それはでも俺あると思うんだけど、うん、それはまあもちろんあのデータには入れてないけど、
でもまあお金の問題だもんなそれは、うん、
でもさ俺、うん、ここ最近で、うん、あの美容整形をするっていう人にめちゃくちゃ合うんだけど、
するこれからする人した人
した人もこれからしたいっていう人も結構合うんですよ、は
い
は
い、
うん、
まあ多いよね最近ね。
で、まあ、それぐらい気軽になってるじゃないですか、
うん、
でいいんですよ、
うん、
別にやろうがやる前がいいんですけど、
う
ん、
まあね、いいと思うよ。
いつもそれでネックになってるのが、うん、やっぱお金なんですよ。
ほう、
要は美容整形って高いじゃないですか。
高いよそら。
でそれこそ何十万とか、
もの
によっては何百万ってするじゃないですか、うん、しますよ。ローンにしようかとか、その要はどこまでやろうかとかをすげえ悩むんです
って。お金と相談しなきゃいけないから、
お金の、そう、
うん、
やっぱ普通に働いてる人でそんなところに大金かけらんないじゃないですか。
かけらんないよ
って考えた時に、
うん、
もうそれがストレスなってるじゃんと思うわけ、
うん、まあね。
だから頑張って美容整形して、
うん、
ちょっと若くなるとするじゃないですか、
うん、
だけどお金の問題がずっと取り巻き続けるというか、
そうか、自分の周りで
ローンにしたらさ、うんうん、ずっと残るわけよ。
そうね、
それってまた老けさせちゃうじゃんって思うわけよ。
確かに。
もうだからガソリン漏れてんのにガソリン入れるみたいなさ、
うん、しかもそれも入れらんないみたいな、
それやり続けたら
穴開いてるだけで、
これずっと自分の健康に悪影響を与えちゃうんじゃないかなとかって思って。
そうっすね、確かにね。
だから結局メンタル的にも
良くないん
だ。お金のストレスあったまんま美容整形するのってどうかなって、これを見て俺は思ったけどね、
うんうん、
大丈夫なのかなと思ったんですけど、
まあね、なんか確かにあれだもん、あの呪物展の1年目なんで、
うん、
23、22年か2022年の時に、うん、日本橋だったかなでやらせてもらったんですよ、
うんうん、
その時にお客さん来られて、で、あの、すいません、サインお願いします、写真お願いしますって言ってる中で、
うん、
すいません、ダウンタイム中申し訳ないって来たのに、
あ、聞いたかな、
ダウンタイム中すいませんって言ってる人、うん、誰よりも笑顔だったな
まあそれは未来へのね希望が待ってるから、
うん、かお金がないって言ってたよ。
ああそうなんだ。
お金がもう全もうこれに全部いっちゃって、でまたお金貯めてまたやんないとって言って
だから、まあそれ老けは関係ない、
うんうん、
やつだったらいいかもしれんけどね、うん、
ダウンタイム中
二重とか
会社も休まなきゃいけないんで、
あ、
うん、
それでもまあそれの方がいいって思ったからやってるわけだもんね。
そうそう、
うん、まあある意味じゃ健康なのかな、ね、メンタル的には。
うん、やっちゃった、やりたいと思ったらね、
うん、
やっちゃった方がいいのかもしれないけど、
でもまあ今言ったようにお金のストレスって急に解決できないじゃないですか。
できないよ、
急にじゃあ年収倍にしろって言われて
無理無理
できないので、
無理無理無理無理、
じゃあどうするのかっていう話になってくるわけですよ、
うん、
お金を急激に稼ぐことが無理なら、
うん、
ストレスと付き合う方法をうまく考えなきゃいけないと、
うん、
でじゃあ何をするべきかって言ったら、まず一番最初にやるべきことっていうのが、
うん、
自分と他人の金銭的事情を比較しない
っ
ていうことなんですって。
それは確かにね、
これが超大事らしくて、
うん、
でもう一個は生きていくのに十分な最低コストをちゃんと計算して知っておくってこと。
あ、確かに
大
事だわ。
やっぱ SNS さっき言ってたけどさ、普及したことによって、うん、なんとか買いましたとかさ、
あーそうか、
こういうのを食べましたとかさ、
結婚しましたとか子供できましたとかね、
あるじゃないですか、うん、それ見るだけでも金銭的なストレスって起きるらしいんですよ、
うん、
経済を比較しちゃうから、
自分と平
均を、そうだから比較してストレスを感じないためにはもう自分と他者をこう比べないっていうのを癖つけとかないと、
うん、
もう見るだけで普通のことじゃん。あの例えばどっか温泉行きましたって SNS に上がるのって普通じゃん、うん、
普通ですよ。
別に悪気があってやってないじゃん、
やって
る方も、
だって言ってなかった問題だけど
いやだから
言ってんだもん
でそういうことなんですよ、
うん、
それにストレスを感じちゃうようになったら、
うん、
全部ストレスなんですよ、
うんうん、
でそれって結局 やってる側が悪いんじゃなくて、うん、見る側のメンタルの問題だから、
うん、
そこのストレスを感じないために自分のその比較しないっていう、もしくはもう比較するものを見ない、う
ん、あ、はいはい、
もうそれしかないんですよね。
確かにね。
でもう根本解決したいんだったらお金をもっと稼ぐとかになるんだけど、
まあ難しい。でも見ちゃうよな。
そう、
うん、
まあ、だからそこは見るのもいいけど比較しない、こういう人はこういう人の世界でやってんだとかさ、
うんうん、
考えるとかになるか。
多分もうあの教育が良かったのか、
うん、
人と全然比べないもんね。
あ、そうですか。
うん、もうあの比べられたことがないの、そもそもどこどこの子は点数高かったよとか、どこどこの子はいい高校行くらしいよ、中学校行くらしいよって言われたことがないんで、
うんうん、
あと友達が少なかったから比べようなかったんですよね。
あ、それは
相手の数値が分かんないから、
ある意味いいかもね。
そうだから今全然大人になって、誰々がいい車乗ってる、誰々がいい服着てるって言っても全然興味ないもんね、
うんうん、
あ、そうっていうぐらい。
でも確かに面白かったなと思うのがさ、うん、俺の地元って新宿だから、
うんうん、
貧困めちゃくちゃ差が出るの
よ。あ、貧富の差が、
貧富の差、
あ、出るでしょうね。
あの、もうプはもうすごいのよ、
うんうん、
こんなプっていうぐらい
金持ち、
金持ちなんですよ、
う
ん、
そうでしょうね。
あの、もうまだ販売されてない、うん、あの犬のロボットのペットとかあったみたいなさ。
どうやって手に入れんのあれ。
そうだから販売前にそういうような、なんか多分あったんだろうね、そういう骨が
癒着して
働いてたのか、知らんけど、
すごいね
みたいな、
うん、
プレステとかもさ、販売初日からもうすでに家にあるとかさ。
それはなんか聞いたことあるわ。
なんかそういうのが当たり前だったんだよね、
うん、
で気がついたらやっぱその家に行くのが嫌になるわけよ、
うん、
ねえもんばっか持ってるから
自分と比べて、
そうそう、うん、で一個も持ってないわけだからこっちは、うん、で気がついたら野球盤とかをやってる家で遊ぶようになって、そしたらそっちの方がやっぱ楽しいわけよ。
え、それ岸本さんの体験談？
そうそう、
うん、
だからあのなんつうの、最新のものとかもさ、うん、すげえ興味あるし、
うん、
行ってみたら楽しいんだけど、
うん、
やっぱなんか気持ちが落ち着くっていうか、
うん、
はやっぱ同レベルぐらいの、
あの、そう、
家庭の人たちと遊ぶようになってたわ。
これもあの確かに言うように、まあ、うちは新宿とかじゃない本当クソ田舎だけども、クソ田舎の中でも手に入れるのが早い子いたのよ、ゲームとかね、
うんうん、
その高いものとか、うん、それはもう親が好きやからね、
うん、
うち親ゲームしないし何も興味ないからゲームとかもないんですよ、
うん、
だけども、まあ、その家は、親がゲーム好きやから結構大金でゲーム買うてたくさんカセット持ってて、うん、でもあれだったけどね、比べるとかなく、
うん、
うわ新作のゲーム見られてラッキーぐらいにしかやっぱ思わなかったね。
まあそうだね、それもあったね、うん、
全然その
比べるとかは新作ただでできるっていうぐらいの感覚であったかもね。
そうそう、多分だからそもそもそういうなんかなんて言うんでしょうね、お金持ってるからこの手に入れられましたよっていうのに羨ましいも思わないし、
うんうん、
いいなっていうのがなかったからでしょうね。
かな、まあまあ分からんな、
全然興味なかったのそういうの。
あ、でもなんかね、それはでも自然とそうなったし、で面白かったのがめちゃくちゃお金ある家だったんだけど、
うん、
その子が、うん、最新のゲームとかでずっとその友達を引っ張ってたわけよ、言ったら。
ああ、そういうことね。
なんだけど、
う
ん、それの求心力がなくなってきてから、
うん、
人生ゲームとかさ、
うん、
ボードゲームみたいの買うようになって、したらみんなが集まるようになるみたいな。
へえ、
うん。やっぱりなんかあったんだろうなって思う、その、
うん、
無意識というか、
うん、
こう比べちゃうっていうところがね、
うんうん、
だからなんかそのみんなで遊べる他の家にもあるようなレベルのもの、うん、UNO とかさ、
うんうん、
なんかそういう方がみんなやっぱ楽しめるみたいなのあったかもね。
ある時さ、これと言っていいかどうか分かんないけど、小学生の同級生がいてさ、
うん、
その時にあのある時その男の子の家にすごい人が集まった時があったの、
うん、
そいつはさエアガンをすっごい何丁持ってんのよ、
うん、いいじゃん。
で好きに庭で撃てるんだって言って、うん、でそれで集まってると思ったらさ、
うん、
どうやら違っていて、
うん、
話を聞いたら打っても怒んないおばさんがいるって言い出してさ、
怖っ。
その人を的にして打つらしいんですよ。
うわ
でも
やりそう。でも
でもそれをやっぱ言えないから、うん、うちにそのなんだ野蛮があるんだよぐらい止めておいて来たら、うん、いや打っても怒んなおばさんがいるんだよって。でもそれがさ
なるほど、
そのそこで意思表示できない人かと思ったら違ってて、うん、話を聞くとさパンパンパンパンって打ったら聞かないよっていうらしいですおばさんも喜んでるっていう。
おばさんも
喜んでる。
乗っかってくる感じ。
ちっちゃい子に打たれて、タタタタタって、ババーっつって、タタタと言われても、聞かないよっていうらしい。俺はその、
そ
こに行くほど、そのカーストが高くなかったので、その学生時代ね、そこにお呼ばれもしないし、そこに行くことも一回だけあったのかな、誕生日。あの、ある方の誕生日の日に行ったことはありますけど、なんか面白かったけどね、
その話。そういうさ、キテレツな近所の人とか結構いたから。
いたいた。
遊んでたな、そういうのが。うん、
ねえ。まあ、あなたの話はさ、
ホームレスと鬼ごっこしてたもん。
来た来た。
いや、
怖いやつ。
怖いくねえだろ、別に。鬼ごっこだろ。
東京の闇。
ホームレスと鬼ごっこやってたな。
ダークゾーンね。東京のね。
懐かしい、
うん。警察が手をつけられない、本当にギリギリのところを攻めて遊ぶっていうね。
ちち
ダメですね。
まあでも、闇の部分。まあ、今なら、言うのをはばかられるなみたいな確かにいくつかあるけど、
だってあれだもんね、前そういう話結構したのに今しなくなったもんね。
しなくなったね
一切
だ、時代がもうあるから、
ね、チコさんが合わなくな
ったっていう時代と流れっていうのは
時代が合わなくなったんだ。
これはそういうの敏感だから、
あれめちゃくちゃ面白かったけど、うん、でもまあまあ確かに今聞くとそうか
って、ね、怪しいなっていうのがいっぱいあるから、う
ん、傷ついてる人は一人もいないですけどね、チコさんの話の中でね。
あ、そうかも。
うんね、うん、あ
っちもそんなにないと思う。
ウィン、こっちもウィンやけどだけどなかなか話すにはそうそう話すには良くないよなっていう話が多かったから、う
ん、あの良い子が真似する可能性があるから
そうそう、だから、うん、あんま言わない方がいいかなって岸本さんの配慮優しいですね。まあ、まあ、ありがたいです。
そうですね、はい、そういう感じなんで皆さんもストレスためないようにね、
はい、
生きていったらいいと思います。
確かに、
はい、ありがとうございました。